国立連合長老会の交換講談として今回私たちに与えられ示され、そして御言葉の取り次ぎを命ぜられている、その聖書の箇所、ハイデルベルク信仰問答によってそれを御言葉を取り次ぐようにという指示であります。問いの50、51、52、皆様方のところにもコピーしたものがおありかと思いますが、まず最初にそれを朗読してから聖書を朗読をし、御言葉の取り次ぎに入っていきたいと思います。ハイデルベルク信仰問答、問い50から52。問い50、なぜ神の右に座したまえりと付け加えるのですか。答え、なぜならキリストが天に昇られたのは、そこにおいてご自身がキリスト教会の頭であることをお示しになるためであり、この方によって御父は万物を統治なさるからです。問い51、私たちの頭であるキリストのこの栄光は私たちにどのような益をもたらしますか。答え、第一にこの方がご自身の聖霊を通してご自身の部分である私たちのうちに天からの賜物を注ぎ込んでくださるということ、そして次に私たちをその御力によってすべての敵から守り支えてくださるということです。問い52、生ける者と死ねる者とを裁かれるためのキリストの再臨はあなたをどのように慰めるのですか。答え、私があらゆる悲しみや迫害の中でも頭を上げて、かつて私のために神の裁きに自らを差し出し、すべての呪いを私たちから取り去ってくださったまさにその裁き主が天から来られることを待ち望むようにです。この方はご自分と私の敵をことごとく永遠の刑罰に投げ込まれる一方、私をすべての選ばれた者たちと共にその身元へ、すなわち天の喜びと栄光の中へと迎え入れてくださるのです。このハイデルベルク信仰問答に基づいての御言葉の取り次ぎとして、それぞれの説教者に自由に聖書の箇所が委ねられました。この教会で御言葉を取り次ぐ役割を与えられました私は、その時に最もふさわしいと考え選び、祈りながら選んで御言葉の聖書の箇所としてしたのは、ローマの信徒への手紙8章31節から39節でした。もう一度朗読をいたします。ではこのことについては何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方否、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、私たちはあなたのために一日中死にさらされほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。 私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな非動物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。もう一度39節の後半を読んでおきます。どんな非造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。牧師として御言葉の取り組みをするのは務めでありますけれども、時々聖書を読んでいて説教者としての限界を本当に心から感じることがあります。その限界というのはどんなに聖書の御言葉が力強くてこれに説教者が解説をすればするほど御言葉が弱まってしまい、説教者が語れば語るほど聖書の御言葉から遠ざかってしまうような、そんな挫折感、虚しさを感じることがあります。特に今日のようなハイデルベルク信仰問答の50、51、52のなぜ神の身に座したまえると付け加えるのですか、生ける者と死ねる者と裁かれる、これらはもう先ほど説教の前に入った使徒信条そのものでしょう。それに対する解説ではありませんか。そしてここで言われている中身は先ほどのローマの信徒への手紙のまさに8章のあの場所で高らかにパウロ自身が宣言している内容です。一体その内容は一体何なのか、もう何度も何度も語る必要はない。私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。どんなものも私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。もう一回読みますか。これ以上の言葉が私たちが今日御言葉に耳を傾けて携えて持っていかなければならない言葉、これ以上の言葉が存在するでしょうか。私たちが知っていなければならないことは、かまど先生からなんか小賢しい解説を聞くことではなくて、この言葉自体を持ち帰ることでしょう。私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。神様が私たちを愛してくださっている事実、それは私たちの主イエスキリストの十字架と復活によって示された、その十字架と復活によって示された神の愛から、どんな被造物であったとしても誰であったとしても私たちを引き離すことはできない。これがパウロが高らかに語っていたメッセージ。迫害者だったパウロですよ。こんなことを信じているやつは捕まえてぶっ殺してしまえと言っていたあのパウロがキリストに出会い、まさにあの目から鱗の出来事があった後、彼が気づいたこと、キリストに出会うことによって知ったこと、それはどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないという厳然たる事実、それでした。先ほど大沢先生の説教どのくらいですかって聞きました。30分ぐらいですって。それよりも長くなること、短くなることは、長くなることも短くなることもありますって。 玉田先生は即座にこう言いました。今日は七尾教会には小松教会の松島先生がいらっしゃる。七尾教会の人たちはやったラッキーと言って喜んでいました。玉田先生の説教は長いけど松島先生はすぐ終わるって、能登県だけで交換講談があるんですけども、能登県の交換講談で七尾教会の皆様方方の大人気はですね、内条恵美先生なんですね。10分ぐらいで終わります。最高だって言うんですね。何回聞いてもいいって。神様は私たちを愛してくださっているって。説教の準備、あ、まずいテープに録音されてる、気をつけないといけない。七尾教会そういうことしてませんのでね、うかつなことは言えないです。でも福音のメッセージってね、毎週聞いてたと思うんだしやすいですよ。違いますか？福音のメッセージって毎週聞いていたって、神様が私たちをたまには愛さないことがあるなんてメッセージないんですよ。そう、福音のメッセージ聞いていたら、いつも私たちが聞いているのは、どんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないという、こういうメッセージなんですよ。だからそれなのに、なんで鎌田先生が40分もあるいは45分も場合によっては50分も御言葉を取り継がなきゃなんないのっていうふうに、ずっと礼拝説教を聞いていた七尾教会の人たち思うんですね。そうだろうなと思います。辛くないですか？聞くんですよ、たまに。大丈夫です、途中寝ますので。先生の説教が変なことを言い始めたら寝られないので、安心して聞いていられる御言葉の取り次ぎに心がけてくださいって。長老会でそのように言われると嬉しいやら悲しいやら、しかしとても面白いなと思うんです。私たちの主イエスキリストの十字架と復活によって示された神の愛って一体何かってことですよ。2年前この教会で石川地区の交換講談で御言葉の取り次ぎをしたんです。その時はまさに十字架そのものの御言葉の取り次ぎでした。マルコによる福音書の15章の21節以下の少しページを戻って聖書後ろの方の95ページちょっと開いてみましょう。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルゴダというところ、その意味はサレ神戸の場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけてその服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてから、イエスを十字架につけたのは午前9時であった。96ページ罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に2人の強盗を1人は右に、もう1人は左に十字架につけた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように宰相たちも立法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の12時になると、全地は暗くなり、それが3時まで続く。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマサバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに居合わせた人々のうちにはこれを聞いて、ほら、エリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていようと言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。忘れちゃダメですよ。これがイエス様の十字架そのものです。私たちが 主イエスキリストの十字架と復活によって示された神の愛という時の、その十字架上で行われている出来事というのは、イエス様ご自身が大声で叫ばれたこの言葉の中に収れんしています。エロイエロイレマサバクタイ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。これが十字架の言葉ですよ。十字架というのは一体何か。神が神の子を見捨てた場所ですよ。神が神の子を見捨てた場所ですよ。繰り返しますよ。神様が愛する我が子を見捨てられた場所、それが十字架ですよ。もっと言うな、いやもっと言わねばならない。十字架の言葉があるからです。十字架の言葉というのは、エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと、これがイエス様の言葉ですよ。十字架の言葉とは一体何か、そう問われた時に答える言葉は単純です。我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。そう人々がイエスに向かって語っているときに、イエス様ご自身が彼らに聞こえるような大声で語った十字架の言葉は、もう一回言いますよ、彼らに聞こえるように語った大声で語った十字架の言葉は、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという言葉なんです。そしてもう一つ、37節、イエスは大声を出して息を引き取られた。その大声はギャーとかワーとかそういう言葉ではない。もう一度、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んで十字架上で亡くなって行かれたんです。今日7から1時間15分かけてお友達教会でやってきました。え？と思いました。そうなの？と思いました。聞く勇気がなくて、受付の皆様方とは何もその話をすることもなく、でもやっぱり聞いとかなくちゃと思ってお祈りの時に聞きました。何の工事ですか？十字架が腐って折れそうだったのでだったっけ？だから習字のためにあれは何でしたっけ？あれは木だったんです。江戸川先生そういうふうに教えていた。木だったんだ。最初の時は焦げ茶色でしたっけ、黒でした。評判が悪くて途中で白になりました。ああ、この建物ができた時綺麗だったよね。玉戸先生なんかボロボロの七尾教会に着任しましたから、もう石川県唯一の汲み取り式トイレの幼稚園というところに着任をして、25人いる園児のうち18人は最後の子供ですって言われて、第一子って一人目なかったですからね。次の年には園児総数13人まで落ちる。すごいね。4月の時に万丈先生の理事だったんですよ。万丈哲夫先生がね、万丈先生のところに行って、もう七尾幼稚園無理だと思います、そういうふうに言って、そして廃園の手続きをするか北陸学院に引き取ってもらうかって話をしようと、他の理事たちと打ち合わせをして万丈先生のところに行って、後にウィン幼稚園になりましたけど第二幼稚園のところに 行ってお会いすることになって、懐かしいですよ、うん、おお来たかとかって言われてですね、お一人だと思ったらピタッと南信子先生がついておられて、変な約束をしないようにということかなと思いながら聞いているとですね、実は七尾幼稚園園児総数13人になりまして、もうこれ保育料が9,500円、3人の保育者を養うだけの収入がありません、そういう話をしようとして身構えて言い始めたら、坂東先生何て言ったと思います？園児総数何人だ、こんな歯切れのいい話じゃん、園児総数園児は何人いるんだって口もでもって感じでおっしゃったので、はい13人ですって言った瞬間に、すごいなあ、キリストの最初の弟子より一人多いってこれから増えるぞって言われてですね、目が点になることを驚きましたね。いや実はって言った瞬間に祈ろうって言われてですね、十字架によって示された神様の愛によってどうか七尾幼稚園を守りください、そんな時にあの箇所が出てくるのかと、忘れられない聖書箇所ですよ。でもそれでもね、園児総数が120人いて、隠し子供が40人ぐらいいたんじゃないかって我々が思っていた、すぐそばにあったお寺系の幼稚園は今廃園しましたからね、60人いた公園の反対側にいた公立の幼稚園は、あの七尾幼稚園がまだ残っているのにさっさと廃園しましたからね、あのカトリックさんの聖母幼稚園というのがあったんですけど160人いましたからね、まだ存続しているっていうか一生懸命頑張ってって言ってるんですけど、幼稚園の名前のところが2つだけなので、とにかく、私石川県の七尾市の、石川県市立幼稚園協会七尾支部っていうのの会長なんですね。2円しかないんですけど聖母さんがいなくなっちゃったらちょっとまずいので、とにかく聖母さん頑張ってって言ってですね一生懸命言ってるんですが、今の制度はいい制度ですよ、あの園児が少なくてもしっかりとお金が来るという制度になってますから本当に助かるなと思います。でも結局ですね、主イエスキリストの十字架と復活によって示された神の愛っていうことをいくら聞いたって、人生生きていくときに神様が本当に愛してくださってるのかなって思うようなこと山のようにあるんですよ。違いますか？あんな事柄がある、こんな事柄がある、例えば私の場合なんかだったら幼稚園の事柄、保育園の事柄、放課後児童クラブの事柄、もう毎日のように報告を聞いてどうしたらいいかってことを一生懸命みんなと一緒に考えながらの人生ですよ。教会の人たちと会話をするときだって、家の中の事柄、仕事上の事柄、家族の事柄、伴侶の事柄、子供のこと、おじいちゃんおばあちゃんのこと、いろんな悩みを聞きながら、そして最後お祈りをして、そして別れる、坂東先生がしてくださっているように私もしていますけれども、その時に先ほどのメッセージのように、私たちの主イエス、キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない、それなのになんで神様はこんなふうな辛さを私たちにお与えになるのか、そういう話は必ず出てきますけれども、そういう嘆きや悲しみ苦しみの中にあって御言葉の中で取り継がなきゃいけないことがある。本当は神様から裁かれて、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばなければならないのは本来私たちだった。私たちがこの地上を生きていって神様がどういうことをしようと思っているかわからない、その時に、あ、もう演じ数少ないし、あ、もう潰れちゃうような状態だし、あの職員の人生がどうなったか、またここにいる子どもたちをどうしてこの人たちが七尾幼稚園にお預けくださったのか考えることもなく、経営が成り立たないんだから、まあ潰れてもしょうがないかって考えるような私に対して、神様がお許しになるだろうかっていつも思う。 この子どもたちのために祈っている保育者がいる、この子どもたちをこの園に入れようと思っている、思ってきた家族がいる、そしてまたそういうふうに自分の家族を同じように鳥なしの祈りをしながら、主よ、この人の苦しみ悲しみを支えてあげてくださいと祈っている教会の一人一人がいる。七尾幼稚園なんかは一人のキリスト者もいませんよ。異なる信仰を持っているのに幼稚園、キリスト教の幼稚園を支えてくださる感謝すべき保育者がいる。数少ないといえども、神様が私たちを愛してくださっていることが本当かどうかちゃんと聞いてみようと思って礼拝に来てくださる中学生、高校生、小学生がいる。感謝すべきことですよ。その時に取り継がなければならない。全能の父なる神様が御子イエス・キリストを愛していないわけじゃない。全能の父なる神様が我が子を十字架につけたいと思っているわけではない。しかしよ、神様はあんなふうに幼稚園を愛することも教会を愛しきることもできない鎌戸達夫という一人の若き牧者をこう思ってくださったんだと思う。あの有名なイエス・キリスト、我が息子を、愛する息子を十字架につけても、十字架の苦しみを味わわせても、鎌戸達夫ちゃんは十字架の苦しみを味わわせるわけにはいかないと思ってくださった。神の裁きをイエス様に与えることはあっても、鎌戸達夫ちゃんを裁くことはしないと決心してくださった。それが我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという言葉の持っている意味ですよ。時々ある、あら、お親和しや、イエス様が十字架につけられて、人々から屈辱を味わってそれに耐えて、そして神様まで見捨てられて、あら、お親和しや、このイエス様の愛になんとか報いないと。いやいや、報いません、私代わりになんて、とてもじゃないけど、どうぞどうぞ、ペテロさんだけは逆さ十字架どうぞ、私トゲが刺さっても痛いんでって、そういう口ですよ。でもそういう私を十字架につけないためにイエス様が十字架についてくださった、これはどういうことか。あの時イエス様の十字架の左右に一本ずつ十字架があった。十字架がお親和しやならば、イエス様の十字架だけじゃない、あと2本の十字架だってお親和しやですよ。十字架は残酷な刑、その通りです。でもあの時同じ十字架はあと2本あった。イエス様の十字架よりも前にも後にもちゃんと十字架はあった。もっと悲惨な十字架だってあった。だからペテロは逆さ十字架を願った。はっきり言いましょうよ、イエス様の十字架とどこが違うんです？神様に見捨てられているかどうかの違いなんですよ。どんな死であったとしても、私たちが死ぬ死は、死ぬというのは神様に見捨てられない死なんです。しかしイエス様の十字架はまさに神様から見捨てられた死なんです。もっと簡単に図式化して言う、本当に図式化するといけないんだけども、黙示録のところには第一の死と第二の死というのがあって、私たちが死んだ後の、死んで裁かれるまでの間は第一の死、裁かれて本当に永遠の命を与えられるのか、永遠の裁きの中で本当の死、第二の死が与えられるのかっていうのが本当の死ですよ。それこそ本当に誠に神に見捨てられる死です。それは地獄の死。十字架って何かっていうとね、この世に現れた唯一の地獄です。神様は全てのものを作り、全てのものを支配してらっしゃるって何回も聞いたんじゃない？神様は全てのものを作り、全てのものを支配してるんでしょ。 天国、神様が作って神様が支配してる、支配してるから天国ですよ。地獄は神様が作り神様が支配しておられない地獄ってある？神様は全てのものを支配してるんだから。そうそうそう、地獄って何かっていうとね、サタンが支配してるところ地獄っていうんじゃないの、ね、サタンだって地獄に突き落とされることになってんの。その地獄っていうのは神様が支配しておられる地獄のはずなのに、私はそこを支配しないって言われているってことですよ。それが地獄。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。イエス様は十字架上で、イエス様は十字架上で、本来私たちが入らねばならぬ、また生きなければならない神の裁きの地獄の中に突き落とされている。これ十字架上のメッセージですよ。十字架とは何か、神様が愛する我が子を見捨てられた場所、この地上に現れた唯一の地獄ですよ。そしてそれが現れた最大の理由は、あなたたちをそこに入れないためだと言われた。だからパウロがこう語ってる。ローマの信徒への手紙8章の31節。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子を惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取り出してくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、私たちはあなたのために一日中死にさらされほくられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれら全てのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも、高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないんです。地上生きてる時にはね、困難はありますよ。苦しみもある、迫害もある、飢えもある、危険もある、剣もある。けれどどんな苦しみ悲しみのただ中にあったとしても、神様の愛から離されることだけはない。神様が私たちを愛してくださっているというその事実から、私たちが離されることは絶対にない。これが今日聞いて帰らなければならない大切な大切なメッセージです。イエス様はこの後復活されるね、十字架に使われた後、奇跡物語に対する明確な態度は持っておいてください。あのクリスマスの夜にお生まれになった方がですよ、本当に神の子であるならば奇跡ぐらい起こしてもらわなきゃ困るでしょ。全能の父なる神様の一人子なのに、病気に向かって治れって言ったら嫌だよと言われたとかですね、嵐に沈まれって言われたら何言ってんのって言われたりとか、水の上を歩こうとしたらぼちゃんと沈んで死にました。そんなの神様の子供にはならんですぞ。あの時にもしクリスマスの夜にお生まれになった方が全能の父なる神の一人子であるならば、逆によ、 十字架につけられて死にました、はい、おしまいじゃ困りませんか。クリスマスの夜にお生まれになった方が私たちと同じような人間だったらどうか。嵐が静まるかどうかはやっぱり気象予報士の資格ぐらい取った方がいい。病気を治すんだったらお医者さんの資格は必要かもしれないでしょ。海の上を歩くんだったら忍者の修行ぐらいはしてよって話ですよ。だからあのクリスマスの夜にお生まれになった方を私たちが誰というのかってすごい大事なんです。だから教会は、聖書はだからの信仰を語らない。これだけの奇跡を行ったのがこの方です、だからこの人は神の子ですなと言わない。教会が述べ伝えているのは、この方はたくさんの奇跡を起こし多くの技をなさったにもかかわらず十字架につけられて殺されたんです。そしてそこではエロイエロイラマサバクタに、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと語って死んでいかれたんです。にもかかわらずこの方が全能の父なる神の一人子であり、私たちの身代わりとして神の前で捧げられた贖いの子羊なのです。だから教会は十字架高く掲げるんですよ。教会が十字架を高く掲げるのは、あの十字架上に神の愛が明らかになってるからですよ。この教会も十字架がちょっと腐り始めたと思ったら直そうとするのは、十字架を高く掲げることによって私たちが神の愛を明らかにすることができると信じているからですよ。この教会から学んだ十字架の事柄がある。私は大規模改修した時に教会が、そしてその後能登半島地震の後、あれを全部壊してもう一度建てさせていただいた時に、七尾教会の十字架焦げ茶色なんです。焦げ茶色に変えたんです。かまど先生が初めて元町教会の十字架を見た時は、僕は焦げ茶だと思ったけど黒だって後から聞いたけども、冬の白い寒い雪の降る、まさにどんよりとした灰色の白い雪が降りしきる中で燦然と輝いて見えたのは黒い十字架だった。どんなにシルバーが綺麗でも、どんなに白が美しくても、十字架が景色に溶け込んでしまって良いのかと考えた私はね。この話あちこちでしたけど、白衣教会はシルバーにした、そして七尾教会の焦げ茶色のやつはまるで悪の十字架ですねみたいな。でもね、七尾の地で十字架を高く掲げて生きるときに、ちょっとでも目立つ十字架にしたかったんだな。だってそれが神様が私たちを愛してくださっている証だと信じているから。そしてイエス様が十字架についてくださったのは、神様ご自身が私たちを愛してくださっている証だと信じているから。そしていろんな苦しみや悲しみはちゃんと私たちに神様から与えられてくるけれども、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛からは、十字架によって示された神の愛からは私たちを引き離すことはできないし、そしてまた今回のハイデルベルク信仰問答問いの50から52に示される最後の裁きの時には、まさにこの十字架が神様の前で高らかに表現される私たちの救いの道だから、この言葉は素敵な言葉だと思う。どんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から 私たちを引き離すことはできないのです。自信を持って礼拝から出ていきましょう。祈ります。主なる神、恵み豊かにお与えくださっていて感謝をいたします。あなたが私たちのためにこの世界をお作りになったその最初の時から御子を十字架上で見捨てられて、あなたの恩愛を私たちに示そうとしておられたことを覚えて感謝をいたします。神様の存在を信ずるか信じないかを述べ伝えろとおっしゃったのではなく、あなたがこの地上を愛し、私たちを愛し、この世を愛し、そして神の愛によって生きるものとして生きようと、それぞれの持ち場立場に使わされていっていることをお示しくださっていて感謝をいたします。主よ、どんな時でも十字架を仰ぎ、神であるあなたが御子イエス・キリストによって示された神の愛を私たちが喜び感謝し、そしてそれによって力を得て生きることができますように導いてください。あなたが私たちを愛してくださっていること、そのことを忘れないようにさせてください。そうであるからこそ私たちは決して誰からも愛されたことがないだと口は言いません。誰も私のことを愛してくれたり大切に思ったりはしてくれない、そのようなぼやきも言わないようにします。あなたが私たちを愛し、そして愛するものとなりなさいと語っていてくださることを知っているからです。主よ、どうかあなたの愛をたっぷり受けているものとして、そのことを繰り返し繰り返し確認しながら、愛されていることを喜んで愛することのできるものへと変えてくださいますように。御堂に集っている一人一人が祝福を受けて、それぞれの持ち場立場に散らされていきます。どうか主よ、あなたが愛しておられることをしっかりと知った者がそれぞれの持ち場立場でその役割を果たし、まずそこから愛の広がりが出てくるように一人一人お守りください。御堂に集う一人一人の祈りをあなたがしっかりと聞いて、あなたがお支えくださり守ってくださいますように。言い尽くしません。感謝と願い、私たちの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。